テモテへの手紙の1章3節から7節。マケドニア州に出発するときに頼んでおいたように、あなたはエフェソにとどまってある人々に命じなさい。異なる教えを説いたり、作り話や切りのない系図に心を奪われたりしないようにと、このような作り話や系図は信仰による神の救いの計画の実現よりもむしろ無意味な詮索を引き起こします。私のこの命令は、清い心と正しい良心と純真な信仰とから生ずる愛を目指すものです。ある人々はこれらのものからそれて無益な議論の中に迷い込みました。彼らは自分の言っていることも主張している事柄についても理解していないのに、立法の教師でありたいと思っています。今朝からちょっとおかしくて、何がおかしいかっていうと、街道を見てて、なんでひな祭りなんだろうっていうですね、面白いなと、受難節の飾りが来るのかなと思ったら、ひな祭りの飾りが置いてあってですね、はい、やっぱり伝えるっていうのは難しいもんだなと思ってですね。子供の頃にですね、キャンプなどで伝言ゲームなんかがありましてですね、伝言ゲームの面白さは正確に伝わらないっていう、そういうことが面白さになっていくんですね。で、いつも何でも伝わらないっていう、なんで伝わらないんだろうなっていうのは自分でやっぱ不思議に思ってたんですよね、伝言ゲームをするたびにですね。で、結局人は自分が何を聞いてるか分かっていないっていうことなんだろうなと、大人になったら分かりますけど、しかしですね、この伝言ゲームで一番緊張するのは一番になった時なんですよね。最初に自分がですね、伝えなきゃいけないと思った時にはかなり緊張するんですね。4人目ぐらいになるともういい加減ですね、ただ伝えればええと思ってるんですね。だとするとですね、やっぱり一番、最初に聞いたものがですね、それを伝える、イエス様の言葉を最初に聞いたものが正確に伝えるってことは、やっぱりとっても難しいことだったんだろうなと思います。イエス様の教えとか、行われたこととか、それをきちっとですね、やっぱり把握しておかないといけない、いい加減ではやっぱり伝わっていけないという、そういう中で聖書が伝えられてきたっていうのは一つ大きな意味があるんだろうなというふうに考えています。今日はパウロはある人々の異なる教えをですね、対決するために若きテモテをエフェソに残した。テモテという人はすごい若いお弟子さんで、パウロさんのお弟子さんで、とにかく若からといって軽んじられるなと、そういうふうに言われていたお弟子さんです。作り話や気のない系図に心を奪われたりしないようにと手元にですね、勧告しています。ですね、作り話や気のない系図っていう、とにかくこういうものがですね、やっぱり重要視されていたんだろうなと思うんですね。ユダヤ教的な教えや、考えや教えをもとにした、異端って言われた、グノーシスっていう人たちとの戦いもあったのかもしれません。それが作り話やの切りのない系図ということとして表されているのでしょう。そうやって考えていくと、手元に対して彼らの主張が伝わらないのは福音を理解してないからだとパウロは考えています。ちゃんと福音を理解して、そうすると伝えること、きちっと伝えることができるのだ、それがパウロの確信かなというふうに思います。伝道というものをですね、考えるですね、伝道推進センターというものがですね、もう20年ぐらい前にありまして、もう今はないんですよね。で、その頃もそうでしたけど、伝道っていうのはなんか難しくてですね、なんかややこしくて、なんか面白くないっていう、そういうふうなですね、形としてなんか囚われた時がありまして、小泉純っていう先生がですね、楽しそうな牧師をみんな集めてですね、伝道推進センターっていうのを作ったんですね。で、そこに呼び出されてですね、行ったんですね。要はイエス様の御言葉をどう伝えるかという、そのことをですね、みんな話し合って、結局結論は何だったかっていうと、仲間、友達を増やしていこう、これが伝道だろうっていう、そういうことでですね、話が帰結したんですね。で、キリスト者をですね、生き生きとさせるというのは友達を増やしていくことなんだ、イエス様を信じる友達を増やしていこう、それをコンセプトにいろいろなことをやってきたんですね。で、アンケートとかをですね、実施しながらですね、あなたの教会にとって一番必要で そして、まあ、私たちのセンターにですね、作ってもらいたいものは何か、まあ、そういうふうにですね、聞いたんですね。まあ、いろんなグッズがあると思うんですね。なんかパンフレットだとか何とかっていうのが、まあ、出てくるんですけど、一番多かったのは何かっていうと、フォローアップのためのグッズ、マニュアル、これを作ってほしいってですね。ああ、そうなんだ。教会に来ていただくためのプログラムはいろいろと行って、しかしところが来た人がですね、さーっといなくなってしまうですね。どうやったらフォローアップができるかというのが一番多かったんですね。まあまあ、そうだと思うと私たちの教会もですね、なんか同じようなことかなとも思ったりもするのです。ただですね、福音を正確に伝えている時に果たしてフォローアップっていうのはどんなことかなというのも考えることをその時に考えていました。きちっとですね、福音が伝わっていたらフォローアップっていうよりもですね、何か違うことが必要なんじゃないかな。パウロはテモテにですね、律法の教師でありたいと思っていることについての注意をですね、述べています。律法の教師だというと、それは福音は伝わっていけないんですね。私たちが友達を作るとかですね、仲間を作るときに教師であったら、やっぱり友達は作っていけないんですね。教師と友達は真っ向からやっぱり違うものなので、まあ、そう思うとですね、そこまでですね、やっぱりへりくだったりですね、やっぱり降りていくとかっていう作業も必要ですし、まあ、友達になるというのはどういうことかってことをお互いに考えなきゃいけないんだろうなと思います。まあ、福音というものはですね、上下関係があるわけではなくして、共にですね、福音を分かち合うことができる。そう思うとですね、仲間づくり、友達づくりというのが一体どういうことかということを、やっぱりもう一回私たちは考えてみなければいけないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が教師とならず、仲間として、友達として共に福音に預かることができるように、主よ、どうか私たちを多くの人々と共としてください。また今日も大江教会、宇都教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。病のところにある人たち、また病床にある人たち、また死に直面している人たちには、イエス様の御言葉から来る癒しと慰めが与えられますように。今日はパイプオルガンの見学のために2つの教会をに参ります。どうか私たちがあなたによって、幻を与えられ、夢を与えられているこのパイプオルガンの設置に向けて、主よ、どうかあなたの強い導き手であなたが守り導いてください。私たちの教会にふさわしいオルガンの設置ができるように、主よ、どうかお守りください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。